皆さんおはようございます。4月の最後の日曜日になりました。今週はゴールデンウィークということで、皆さんも、あちらこちらに、ね、出かけられるんじゃないかなと思いますけれども、神様の守りがですね、皆さんの上にあるようにお祈りをしたいと思います。今日はですね、サムエルという人のお話をしたいと思います。今年に入りまして旧約聖書のお話をずっと続けておりますけれども、旧約聖書はですね、皆さんのお手元にあると思いますが、大層分厚い本なんですね。ですからこれを1年間で語り尽くすなどというのは、ある意味では暴挙なんですけれども、しかしゆっくりやってたらですね、一生かかったって終わりませんから、たまにはこういっぺんにバッと読むというかね、こう振り返るというのも、良いかなと思って、いるわけですが、これまで創世記から始まって、お話をしてまいりましたけれども、特に重要なこととしては、アブラハムという人をですね、神様がお選びになりまして、彼、からこの人類の救いの歴史というものがですね、始まっていくわけでありまして、彼の子孫であるこのイスラエルの人たち、また彼らのその歴史の中にですね、神様はご自分を表す、掲示して行かれるわけですけれども、先週までのお話を簡単に振り返ると、こちらに今出しております年表のようなことになるわけですね。紀元前2000年ぐらいにアブラハムが神様の声を聞いてカルデアのウルというところからカナンに参りました。で、そこで神様がアブラハムにですね、この祝福の約束をされるんですね。あなたを通して、あなたの子孫は、夜空の星のように、あるいは海辺の砂のように増え広がり、またあなたを通して祝福を全人類に、及ぼすと約束されたわけです。しかしなかなかアブラハムには子供が与えられなくてですね、ようやく子供が与えられたらその子を捧げなさいと神様がおっしゃったりして、大きな試練があったわけですけれども、アブラハムはそれを乗り越えて、息子イサク、そしてその孫であるヤコブとですね、この神の祝福が継承されていくわけです。しかしこのヤコブの時に、大きな飢饉があって、このヤコブ一家はエジプトに移住をいたします。で、そのエジプトに移住したのが大体紀元前の1900年ぐらいの話です。大昔ですね。4000年ぐらい前のことです。一言では大昔なんですが、そこで、460年ぐらいですかね、滞在をいたします。で、聖書っていうのはこう順を追って細かく一つずつ説明してやるんじゃなくて、重要なことだけはこの時間をかけて説明するんですけど、そうでない話はすっ飛ばしちゃうんですね。このエジプトで何があったかっていうのは全然書いてありません。400何十年間ヒュッと飛んでいるんですけれども、しかしこのエジプト滞在が長引いてですね、イスラエルの民がそこで増え広がったがために、エジプトの王様がイスラエルの民を脅威に感じてですね、彼らを奴隷とするわけです。で、彼らが苦しんで助けてくださいと叫んだ時に、この主なる神がモーセという一人の人物を送って、このイスラエルの民をエジプトから救い出されるんですね。この辺の話は皆さんもよくご存知のところですけれども、映画の10回という映画になってますが、で、そのままカナンの地に入れるかなと思ったら、入り口でちょっとつまずいてしまいましてね、その後その40年ぐらいシナイ半島をぐるぐる回るわけですけれども、しかしその時にですね、神様はイスラエルの人たちに律法というものを与えになるんですね。これを守ればあなた方はこの約束の地で守られて、そして繁栄するんだという、そういうルールをね、お与えになるわけです。でも、もしこれを守らなかったら呪いがあると 守らなかったら大変なことになると。どっちかだと。守れば祝福されるし、守らなかったら呪われると。そういうふうに約束っていうか、こう契約を交わされてですね、それでイスラエルの民はカナンの地に住むわけです。でもイスラエルの民はこの神様が与えられたルールをですね、守りませんでした。しかもそのルールの一番最初すら守らなかったんですね。一番最初のルールは何かというと、この彼らをエジプトから救い出した神を唯一の神として信じなさいというルールでした。他の神々を信じちゃいけないし、もちろんその主なる神を像として刻んでもいけない、そう言われたんですね。これが十戒の第一戒であるし、また律法全体の一番最初です。いろはの「い」です。一行目です。そのいろはの「い」の一行目すら守らなかったんですね。で、神様はご自分をに従っているならば祝福すると言われたわけですけれども、従わなかった呪いだと言われてますから、イスラエルの人たちに罰をお与えになってですね、でイスラエルの民は、周囲の国々から攻め込まれて、苦しむわけです。で、苦しくなって神様助けてください、もう本当にまさにこの困った時の神頼みで、私たちが悪うございました、お助けくださいってこうお祈りをすると、神様がその時その時にふさわしい助け手をね、送られるんですね。それが、先週お話をした獅子と呼ばれる人たちです。で、この獅子が12人おりまして、しかもこれが12部族からね、こう均等に選ばれていたというところが面白いですね。獅子は16じゃなくて12人だったというんですね。これ先週言おうと思って忘れてた、つまらないギャグなんですけども、忘れてください。で、その時代がですね、大体やっぱり350年ぐらい続くんですね。1400年ぐらいから大体紀元前の1050年ぐらいまでの間、この獅子の時代というものが続きます。で、今日のお話はその獅子の時代の一番最後、実はこの獅子の時代の次には王の時代が来るんですけれども、その獅子の時代と王の時代の間、このジョイントの時代を生きた一人の人物のお話をしたいと思います。サムエルという人ですね。で、サムエルは最後の獅子であり最初の預言者と言われた人なんですが、彼はですね、この神の箱のそばで育った人なんですね。で、もともと彼は祭司の子供ではありませんでした。もともとというか祭司の子供でもレビ人でもありませんでしたけれども、彼の母ハンナという人ですが、彼女には子供がなかったんですね。で、彼女の、もう一人の、彼の夫には二人子供、奥さんがいて、もう一人の夫にはもう一人の奥さんには子供がいたんです。でもハンナにはいなかった。それで大層辛い目を見ていたわけですね。それで、彼女はこの、家族でみんなで、礼拝に行くたびにですね、辛い悲しい思いをして、おりました。で、ある時この神様にお祈りをしてですね、もし男の子が与えられるならばあなたにお捧げいたしますと、だからどうぞ子供を与えてくださいってお祈りをするわけです。そうすると神様はこのハンナの祈りに応えてくださって、ハンナに男の子をお与えになります。でもハンナはせっかく子供が与えられましたけれども、子供が男の子が与えられば神様にお捧げするって約束しましたから、血離れするとすぐにですね、彼をこの祭司のもとに連れていくんですね。そうやってこのハンナは子供が与えられたことを神様に感謝して約束を守ったんですね。で、そのことで神様はハンナにこの後何人もの子供を与えられたというふうに聖書に書いてあります。で、サムエルはですね、そのような経緯で祭司エリという人のもとに預けられて、神殿に仕える、当時まだ神殿はありませんけれども、幕屋に仕える人として育ったわけなんですね。レビ族でもありません、祭司の子でもありませんけれども、神に仕える者にとして育ちました。で、この頃非常に大きな問題が起こっておりました。それは このサムエルが仕えた祭司エリの息子たちでした。ホフニとピネハスというですね、2人の息子がいたんですけれども、この息子たちがなんとですね、この人々が生贄を捧げに来ますよね。牛だの羊だの持ってくるんですけれども、生贄というものは正しいやり方で捧げなければならないものです。全てを燃やし尽くす、特に油は全部燃やしなさいと書いてあるんですね。イスラエルの人たちは油が好きです。油が美味しいんですけども、油は神様のものだから全部燃やせと書いてあるんですが、このホフニとピネハスはですね、燃える前に奪っちゃう、これを、油が食いたいって言うんですね。そうやってこの人々が生贄を持ってきても、美味しいところは全部自分たちが取ってですね、毎日バーベキューみたいなことをして、暮らしていたわけです。それだけではなくて、この幕屋に仕えていた女性たちと関係していたというふうにも書いてあります。まあ、とんでもない祭司の息子たちであります。で、主はこの少年サムエルでですね、エリの家に対する裁きをお語りになります。まあ、直接エリにも語られているんですけれども、なぜか神様はですね、まだ少年であったサムエルに、このようなことをしていれば、エリもその息子たちも神の裁きを受けるということをお告げになるんですね。で、このことがこれから後に、いわゆる預言者と言われる人たちの働き、その最初だと言われているんですね。神様はご自分の思いを人に伝えるのに、直接お語りになることももちろんできるんですけれども、それをなさらないで、ある特定の人に預けられるわけです。予言の世っていうのは預けるっていう言葉ですよね。だから人に預けて、その人から語らせると。神の言葉を預かる人なので、予言者というふうに呼ばれるわけですけれども、なぜ神様が直接ではなくて、この、まあ、誰か特定の人を選んで神の言葉を人々に語らせれるようになるのかということは、まあ、これから少しずつお話をしていきますけれども、イスラエルの歴史において、預言者という人たちがですね、これから非常に重要になってきます。まあ、モーセもある意味では預言者ですが、しかし、まあ、はっきりとですね、この預言者として、まあ、この後呼ばれるようになるのはサムエルが最初なんですね。で、なぜ神様がサムエルを用いられたかというとですね、まあ、サムエルが子供の時に、神様がですね、この3章の10節ですけれども、主は来てそこに立たれ、サムエルと同じように、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ、サムエルは答えた、どうぞお話しください、しもべは聞いておりますね。サムエルはこの神様の言葉を恐れることなく、へりくだって聞く姿勢を持っていたんですね。故に神はサムエルを、まあ、預言者としてお持ちになったようでありますけれども、でも神様がサムエルに託された言葉というのは、エリに対する厳しい裁きの言葉でした。またエリの息子たちに対するですね。で、サムエルはそれを余すことなく、まあ、自分を育ててくれた育ての親ですよね、エリはに対して、まあ、怖かったと思いますけれども、神様に語られた通りを伝えたというふうに書いてあります。で、その頃ですね、イスラエルはペリシテという国にしばしば攻め込まれておりました。ペリシテというのは、イスラエルの、まあ、人たちが住んでいた領域からするとですね、南西の方角にある地域の人たちで、地中海沿いに、こう展開していた非常に強力な民族でした。で、船も持ちですね、そしてまた強力な武器を持っていました。それは鉄であります。イスラエルの人たちはまだこの時代、鉄を扱う技術を持っておりませんでした。じゃあ何を使ってたかというとですね、青銅器ですよね。ブロンズでありますけれども、まあ、低い温度で溶けて扱いやすい。鉄はより高い温度で、溶かさないと生成できない金属なんですけれども、ペリシテはですね、この鉄を扱う技術を持っていたんです。で、イスラエルの人たちは、戦いになるとですね、自分普段が農具として使っているスキとかクワをですね、ペリシテに持ってって、これを剣や槍に、打ち直してもらったんです。 今みたいに金属があふれてる時代じゃないですから、で持ってって打ち直してもらう。で戦いが終わると、じゃあまた今度スキとクワに直してくれってですね、ペリシテの鍛冶屋さんで金婚冠婚をやってもらって直してくると。で戦って相手はどこかというとペリシテなんですよ。でよくわかりませんよね。まあ鍛冶屋は儲かればいいと思って多分どっちの仕事もしたんじゃないかと思うんですが、まあでも敵の鍛冶屋に槍や、剣を打っててもらったわけですから勝てるわけがありませんよね。でもそういう、様子でありました。であるこのペリシテとの戦いの中で、しょっちゅう攻め込まれてイスラエルは劣勢だったんですけれども、イスラエルの民がですね、もうこのままじゃ自分たちは全滅してしまうから契約の箱を持ってきてもらおうと言ったんです。契約の箱、この辺で気づくのもおかしいっていうか遅いっていう感じですけれども、自分たちをの先祖をね、エジプトから救い出してくれた主なる神のあの契約の箱を持ってくれば勝てるんじゃないか、そう、誰かが思いついたもんですから、この契約の箱を戦場に持ってこさせたわけですね。で契約の箱を管理していたのは祭司エリでありその息子たちですから、このホフニとピネハスも一緒に戦場にやってまいりました。しかしながらですね、その戦場に契約の箱が来たということを敵のペリシテが知るわけです。それがサムエル記の上のですね、4章ですけれども、聖書をお持ちの方は、開いていただいて、たいと思いますが、4章の、ですね、5節から読みますと、主の契約の箱が陣営に到着すると、イスラエルの全軍が大歓声を上げたので、地がどよめいた。契約の箱が来たので、みんな喜んでですね、うわーって喜んだので、地がどよめいたと。ペリシテ軍は歓声を聞いていった。ヘブライ人の陣営にどよめくあの大歓声は何だろう。そして主の箱がイスラエル軍の陣営に到着したと知ると、ペリシテ軍は神がイスラエル軍の陣営に来たと言い合い、恐れていった。ね、神がイスラエルの陣営に来た。これは大変なことだと。で、こう言ってます。大変だ。このようなことはついぞなかったことだ。大変なことになった。あの強力な神の手から我々を救えるものがあろうか。あの神は荒れ野で様々な災いを与えてエジプトを打った神だ。ペリシテは知ってたんですよ。このイスラエルの神主がですね、イスラエルの民をエジプトから救い出した神だということを知っていたわけですね。その、神の象徴である契約の箱が来たということで、ペリシテ人よ、大しく男らしくあれ、さもなければヘブライ人があなたたちに仕えていたように、あなたたちが彼らに仕えることになる、男らしく彼らと戦えと言ってですね、これは大変なことがなったと、大変なことになったと言って、これはちょっとふんどし締め直して戦わなきゃいけないということで、ペリシテ軍は戦ったんですね。でイスラエル軍は打ち負かされたと書いてる。契約の箱が来たのに打ち負かされちゃった。それはそうですよね。彼らは心からこの主なる神に助けを求めたわけじゃなくて、契約の箱さえ持ってくれば勝てるっていうのはですね、非常にこう短絡的な、思いでもって契約の箱を持ってきたわけですから、これがうまいこといくわけがありません。しかしその後またさらに面白い話が書いてあります。ペリシテ人はですね、この契約の箱を自分たちの国に持って帰りました。そして自分たちの神であるダゴンというですね、神の神殿に安置するんですね。で、このペリシテの人たちが翌朝ダゴンの神殿に行ってみると、ダゴンの像がですね、倒れて神の契約の箱の前にうつ伏せになっていたというんですね。それから次の、で元の場所に据えたんですけれども、次の朝また行ってみるとですね、今度はダゴンはこの両手両足が切り取られて、この胴体だけが残されていたと。で、ペリシテの人たちはですね、これは大変なことになったと思ったと思いますが、さらに、なんとこの契約の箱を持ってったあたりの人たちにですね、腫れ物ができてしまった。 みんな腫れ物が、おできがですね、蔓延してしまって、みんなおできだらけになっちゃった。これはですね、みんな困ってしまって、ペリセの両親が集まって、これはこの契約の箱を置いといたら大変なことになると。俺たちはみんな死んでしまう。ということで、金でですね、このおできを作って、この辺が面白いですね。金でおできを5つ作って、ペリシテの両親が5人いたので、それからネズミを金で5つ作って、おそらくこれはその、ネズミが、金をね、なんかこうばらまいてるっていうふうに思ったのかもしれませんが、まあだから、おできとネズミを金で5つ作って、それを添えて契約の箱をイスラエルに返すんですね。それでまあ、イスラエルのペリシテの人たちはですね、まあ、一安心ということになったわけですけれども、ちょっとさっき言い忘れましたけれども、大切なことを忘れてましたが、ここに今出てますけれども、先ほどのその契約の箱が奪われたときにですね、祭司エリの二人の息子、ホフニとピネハスは殺されてしまいました。つまりサムエルに神様がお預けになったその予言がですね、まあ、成就をしたわけであります。そしてまたその息子たちが死んだ、さらに契約の箱が奪われたという話を聞いたときに、この父親のエリはですね、仰向けに倒れて首を折って死んだと書いてあります。年老いて太っていたからだと、ね、息子たちだけじゃなくて父親もだいぶ油を食べすぎてですね、まあ、メタボだったんじゃないかなと思うんですが、まあ、非常に悲惨なね、このエリ一家の最後でありますけれども、神様の、まあ、言われた通りでにのことが起こったということで、あります。でこの後もイスラエルの人たちはペリシテンの攻撃にさらされ続けて、本当にまあ困り果ててしまいました。それで、民はですね、このエリが亡くなった後、祭司の役目をしていた、そしてまあイスラエルの民を裁いていたサムエルのところに来てですね、どうぞ助けてくださいと頼むわけです。それでサムエルは民に対してですね、まあ、このように言うわけですね。これは7章ですけれども、あなたたちが心を尽くして主に立ち返るというなら、あなたたちの中から異教の神々やアシュトレトを取り除き、心を正しく主に向け、ただ主にのみ使えなさい。そうすれば主はあなたたちをペリシテ人の手から救い出してくださる。心を尽くして主に立ち返るならば主は救い出してくださるだろう。でもそのためにはあなたたちの中にある異教の神々を取り除きなさい。最初から言っておりますけれども、これが律法のいろはの意ですからね。そこを守ってないので、その神々を取り除いて主なる神のみに、あなた方の心を向けるならば救ってくださると、そうサムエルは述べたわけですね。そうすると民はですね、主の前に断食をして、そして私たちは主に罪を犯しましたと言って、悔い改めたわけであります。そして、また新たな戦いが起こったときに、人々はサムエルにですね、主が我々をペリシテ人の手から救ってくださるように、我々の神主に助けを求めて叫んでくださいと言って、頼みました。ここにですね、このイスラエルの人たちが、悔い改めてであろうということが少し垣間見れるわけです。彼らはですね、我々の神と言ってるんですね。我々の神と言ってる。主なる神にを自分たちの神として、彼らはここで認めているということがわかるわけですが、サムエルがそれを聞いてですね、生贄を捧げて祈ったところが、主は答えてくださいました。ペリシテ軍が戦いに挑んできたんですけれども、主はこの日ペリシテ軍の上に激しい雷鳴を轟かせ、彼らを混乱に陥れられたので、彼らはイスラエルに打ち負かされたとあります。先週このカナンの地の神の代表としてバールの神っていうのがいるという話をしましたが、 バールのレリーフがあってですね、バールは片手に雷を持ってました。稲妻を持ってました。この当時ですね、人々は雷を非常に恐れてました。今はでも怖いですけどね、今でも怖いですけれども、今はまあそれでも、まあ、あれは静電気だとかなんとかって言ってますから。でもこの当時の人たちは雷が何で起こるのかも分かりませんから、雷って言葉ですよね、神鳴りですから、だから神が鳴ってるんだと、まあ、漢字でもそうなわけですから、まあ、我々の国の言葉でもそうですから、この地域の人たちも非常に恐れたわけですね。でバールが雷を落とすというか、雷を司っているんだということを、そのまあレリーフが表していて、イスラエルの民はそう信じていたわけですけれども、それに対して主なる神はこの彼らの祈りに応えて雷鳴をとどろかせられた、つまり雷を下らせた。そこにはですね、この雷を支配しているのは私なんだと、主なる神なんだと、この天気をも支配しているのはバールじゃない、アシュトレトじゃない、私なんだというですね、神様からのメッセージがあったということがわかります。これから先もしばしば雷は出てくるんですね。ことあるごとに重要な局面で雷が落ちるんです。神の雷がまさにイスラエルの上に落ちるわけですけれども、この戦いにおいても雷が届い、雷鳴が届いてですね、敵が混乱に陥れられたのでイスラエルに打ち負かされたと書いてあります。でその時にサムエルはですね、一つの石を一つ取ってミツパとシェンの間に置き、今まで主は我々を助けてくださったと言って、それをエベンエゼル、助けの石と名付けたとあります。主に助け求めた時に、主なる神は激しい雷鳴をとどろかせてペリシテを混乱させ勝利を与えてくださった。その記念として一つの石を取ってですね、この石に、エベンエゼルという名前を付けた。このあたり石だらけなんですよね。だからどれがエベンエゼルか、多分そのこれぐらいの石に、はいこれエベンエゼルって言っても分かんなくなると思うんで、多分ですね、これはまあ一つの石を取ってと書いてありますけれども、この石の祭壇を築いたということじゃないかと思うんですね。まあ、あるいは石の、まあ、塔というかね、まあ、記念碑というか、そういうものを作ったというふうに、まあ、考えられるわけですけれども、まあ、いずれにしても神様が祈りに応えてくださったということを忘れないために、この記念碑をね、建てたわけです。でこういう話はこれまでも、ね、創世記の中にもいくつかありましたよね。私たちはやはりこの神様の恵みを忘れやすいので、だから忘れないように、その神の恵みを記念して、置かなければならない、わけですよね。でこの神様の働きによって、勝利を与えられて、これで、まあ、一見落着かなと思ったわけですけれども、その後ですね、サムエルに対してもう一つ大きな、まあ、問題が民によってもたらされました。それはイスラエルの民がですね、王を求めたんです。まあ、サムエルが年老いてですね、どうもこのサムエルの息子たちもエリの息子たちほどじゃないけれども、あんまり出来のいい息子たちじゃなくてですね、民を困らせたみたいなことも書いてあるんですが、まあ、それだけじゃなくてイスラエルの民がですね、王様を求めたんです。というのはイスラエルをこう攻めてきた周囲の国々にはですね、みんな王様がいたんですよ。で王様が、まあ先頭に立ったか中心になったかして、戦いに出てくる。イスラエルには王様はいない。だから王様がいないことが問題だと思う、誤解をして、ぜひ王様を立ててくれと、そうイスラエルの民がサムエルに頼み込むわけですね。しかしながらこの主なる神はイスラエルの人たちに王様を置くようには最初から言っておられません。むしろ立法を与えてね、立法を守るならば、立法に従うならば安全が与えられ繁栄が与えられるんだと。支配者なんかいらない、王様なんかいらない、それぞれが立法を守るならばお互いに幸せであるし周囲の国々から守られるというですね、約束をしておられるわけですよね。なのに民はこの立法を守るということじゃなくて王様だと言ったんですね。サムエルもあんまり、なんというかね、嬉しくないですよね。 サムエルも一生もう子供の時から、このどうしようもないイスラエルの民を裁いてですね、何かもうさまざまな時に助けてきた、まさにこの民を導いてきたわけですからね、そのサムエルをさておいて王様を立ててくれと民が言ったわけですね。だからサムエルもカチッときたと思いますけれども、それ以上にですね、神様はこうおっしゃったんですね。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。彼らは王を求めているけれども、それは本来ならば主なる神が彼らの王ですから、目には見えないけれども主なる神こそが彼らの王であるわけで、それ以外の王はいらないんですよね。でも彼らはこの人間の王を求めた。それは主なる神を退けていることだと言ってですね、神様は、サムエルを慰められた。そしてまた一方でこの民が民を王を求めるということが間違っているとおっしゃいました。しかしながらそうは言ってもですね、神様はここでは民の願いを受け入れられるんですね。譲歩されてサムエルによって最初の王を選ばされました。それがサウルという王様ですね。その次がダビデ。これから先イスラエルは王様の時代に入っています。これまでは民と神の関係というものがストレートだったんですけれども、この間に王という存在が入って、このサムエルがそうであったように、この後預言者もいろいろ出てきますけれども、これからのイスラエルの歴史は王様と預言者の歴史になります。でもこの王が最終的にはこのイスラエル全体を滅びに至らせてしまうんですね。王を求めたことによって最終結果的には彼らは国を追われ、あのバビロン捕囚にの浮き目に遭ってしまうわけですけれども、まあ、今日ちょっとサムエルの話いろいろごちゃごちゃといたしまして、まあ、ポイントのない話なんですけれども、しかし、まあ、この歴史のですね、まあ、転換点にいる人物として、まあ、サムエルの働きというのは非常に重要であったということを、まあ、ちょっと今日はお知りいただければいいと思うんですが、まあ、今日お話ししたことの中にですね、いくつかの教訓があると思うんですね。一つは、この、まあ、サムエルは最初の預言者になるわけですけれども、このサムエル以降ですね、神は人を通して神の言葉を伝え警告を与えられるようになりました。今はもちろん私たちの間に預言者はおりませんけれども、しかしまさにこの神の言葉はですね、聖書を通して私たちに語ってくださっているわけですね。言葉を通して警告をする、言葉を通して教える、言葉を通して私たちを導くという、そのまあ、ルールというか真理はですね、今は私たちには聖書という形で適用されているわけです。それから、先ほどの戦いの話の時に言いましたけれども、困った時にですね、契約の箱を持ってきて、でも結局負けてしまったですよね。でも心から悔い改めた時に神様は、イスラエルの民を助けてくださった。だから私たちが心から悔い改めて求めるならば主は助けてくださいますよ。でもそれは形だけじゃダメなんだと、困ったから今日はちょっと本棚の隅にあった聖書をテレビの上に置こうとかですね、なんか今日はちょっと大変だから今週は教会行っとこうかとかですね、なんかもうその時だけなんとかですね、この形だけ整えようとしてもダメです。そういうのはね、全く効き目がありません。やっぱり心から主に従っていくということがないと、かえって逆効果ですから気をつけましょう。それから先ほどのエベンエゼルですね、主の恵みを私たちは忘れやすいんですね。これ私自身もそうですけれども、私たちがまあ普段の生活の中でいろいろ困ったことというかね、問題や課題にぶち当たりますけれども、よくよく考えてみるとそれは大体初めてのことじゃないんです。大体経験していることなんです。で、その時には困って神様助けてくださいと一生懸命お祈りをして助けていただいてるんですけども、助けていただいたらもう忘れちゃうんですね。喉元すぎれば朝忘れるで、それでまた同じようなことが起こるとですね、神様神様助けてください、 獅子の時代みたいなね、12回も繰り返すようなことになるわけです。それを繰り返さないためにエベンエゼルが必要なんですよね。この恵みを記録する、記念するというですね、私たちはそれはどのような方法ですることができるでしょうかね。私たちの心に書き記していても大体忘れますからね。私たちの信仰の日記にきちっと記してですね、神様は必ず救ってくださる、主は我々を助けてくださったというですね、この記録を持ち続けていかなければなりません。そして最後にイスラエルの民は王を求めたという話をしましたが、人間は主に頼るよりも人に頼りやすい、目に見えない神よりも目に見える人間に、目に見えるものに頼りやすいということですね。遠くの神様より近くの人間っていうですね、なんか似たような話がありますけどね、そういうところにやっぱり我々は行きやすい、目に見える形での安心や安全を手に入れたいということが大いにあるわけです。でもそれは神様がイスラエルの民におっしゃったようにですね、私が王として君臨することを退けているんだよと、それよくよく気をつけなきゃいけないわけです。神ご自身を私たちの人生の王としてお迎えしているかどうか、いやそんなつもりはないんです神様なんてことをですね、私たちはしばしばしているのかもしれない。だからよくよく気をつけて、目には見えない神、主ご自身が私たちの支配者であり王であるということをですね、いつも心がけていなければならないと思います。この歴史のイスラエルの歴史においては一つの大きな転換点に立っていたサムエルのお話を今日はいたしました。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、主をお語りください。しもべは聞いておりますと、幼き日にサムエルがあなたに語った、その姿勢は生涯変わることがありませんでした。神様、私たちがいついかなる時にも主をお語りくださいとあなたの言葉に耳を傾け、そしてあなたこそ私たちの心の王としてお迎えし、またいついかなる時にもあなたに信頼してあなたに助けを求めていくものとならせてくださるように、イスラエルのお話は決して他人事ではありません。私たちも同じように失敗をし、同じようにあなたを悲しませているかもしれません。どうぞ主よ、与えられようとするこの一週間、あなたを悲しませることがないように、あなたを私たちの心の王座から退けることがありませんように、そしてあなたからのいただいた恵みを心にしっかりと刻み、その信仰の礎に立ってあなたを求めていく歩みをさせてくださるように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。